たんですけど、まあ、これも単純に10年に分けると200億みたいなんですけど、
は
い、
多
分、ね、多分もう向こうも会員を増やしていかなくちゃいけないっていうと、まあ、ちょっとずつこう金額が変わっていくとは思うんですが、そうなってくると、まあ、そういうところの、まあ、放送権っていうのをいかに、うん、大きなものにしていくっていうところで魅力的な映像も作っていくと。
なんでイギリスの会社が日本に身をつけたのかなと思う。
そう、それですよ。私見たかったのは、ね、J やのにっていうのは、
そう。
ジャパンのものやのにっていう。
あ、そういうことやったらいい。ごめんな、セイカちゃん。セイカちゃんの方がよう分かってた、僕より。
はい。はい、
なんでなんですか？イギリスなんてもう本場じゃないんですか？わざわざなんで日本の。
いや、各国のやつを撮りたいんですよ。
あ、
各国の全部撮ったらそこでしかもう見れない環境を作りたい。
サッカー全体を牛耳りたい、
うん。一番いいのは、いいと思われるのは、例えばサッカーもやります。バスケットも NFL も全部やって、F1 も全部この、スマホからしか見れないって言うと、そこに課金して、で、そこで回収した。
え、じゃあ、つまり、このパフォームってイギリスのこの会社、2000億払った人は、
はい、
とってこの会社は、はい、一応日本の G リーグには魅力を感じたってことなんですね。
はい、
なるほど。魅力ないとこは買わないでしょ。
買わない。はい。
そうか。ということは、
はい、
こうやってイギリスの本場、ね、盛り上げてきた、こういう国の方からこんな資本が入ったってことは、はい、日本の J リーグこれからもっと変わる可能性があるんですか？
はい。
映像のレベルも変わるってことですか？
映像のレベル、今だと J1 でこう、6台のカメラで回してるんですけど、
6台カメラあるんですか？
あって、それでこう、ゴール裏からこうとか、はい、オフサイドどうだとか、横から見たりとか、選手のベンチどうだとかいうので、6台ぐらいやってるのが、例えば倍の台数で、集計すると、
12台とか。
12台とかなると、やっぱ 見応えが変わってるんですね。
は
あ。そうだから実際ヨーロッパのよく映像たまに見るじゃないですか、はい、CS とかで、はい、なんかすごくかっこよく映ってるのは、
うん、
カメラの台数がそもそも違うんですか、は
い、いろんな目線角度から見えますもんね、
はい、だからうまく見える
んや。うまく見えるんですよ。だから先生の大学のサッカーを、
うん、
マネージャーがずっとカメラ1台で、
うん、
定点で撮ってて、
うん、
それで興奮する映像も見れるかって言うと試合の結果とこういう記録映像を撮れるけど、
うん、
わかんないじゃないですか。
今のすごいヒントになったわ。技術が上手いなくてカメラの撮り方が違うんや。じゃあうちのサッカー部のあの試合もですね、12台のカメラで撮ったら
全然変わる。
J リーグの選手がサッカーしてるんちゃうかっていうぐらいになるんやね。
スカウトもいっぱい来るかも。
いっぱい来る。今ディレクター席に座ってる竹中君聞いた。彼も
サッカー部
でもうかなり頑張ってる子なんで、はい、きっとまあ、じゃあマネージャーに今度からカメラ6台撮ってる。問題は編集できないんです
よね。編集できない。
そうか、そういう意味でのどんどんこれから見る側の魅力も上がってくるってことですか。
見る側も目が超えているので、
はい、
じゃあファンもどんどん増えていって、
増えていって、そのお金が原資となるから、それを選手に還元する、外国籍の選手にも還元すると、いい選手がここにこう集まるんではないか。
なるほど。じゃあ今回のこのパフォーマンスが入ってきたのは、また映像そのものも変わっていく可能性があるっていう意味では、楽しみ方もまた変わってくるってことなんですね。
は
い、
もう一個はね、
はい、
やっぱり、技術が変わってくるのは Wi-Fi っていうさっきのその環境が高密度で映像を流さないといけないんで、
はい、
その環境も全部変わってくるんです。スマホで固まるとか、
はい、
そんなことがなくなる。
そういうことか。だから NTT も頑張ってもらわないということになるわけですね。
はい。
これは進化の、もう、J リーグの話じゃなくて、これはすごいインフラが変わっていくっていうことやってことが分かりました。
はい。
はい。ラジオ大阪からお届けしている、
水野浩二の
土曜情報スタジオ。
暮らしに役立つ情報をたっぷりお届けしますよ。
今度は大阪司法書士会のコーナーです。中小路明子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回は。
はい、今年も8月3日、司法書士の日、近づいてまいりましたので、ご案内したいと思います。
もう8月3日か。
はい。
覚えましたよ、
うん、この日は。じゃあなぜ8月3日かというお話をまた改めてさせていただきたいと思うんですけれども、
はい、
私たち司法書士の制度の前身である大書人、この資格が国の法律の中で初めて定められたその日を記念しているということになります、
はい、
ではいつかというと、うん、明治5年1872年、
はい、
司法職務訂正っていうのが8月3日、1872年の8月3日に定められて、
はい、
そこで小書人、大書人、大言人という3つの資格、職能が定められて、そのうちの1つ、大書人が司法書士の前身であるということになります。
大書人っていうのは字は
代わりに
書く
人ですね。
大書人。
はい。 まあ、やはりこう時代的なこともあって、みんなが文字を書けたりするわけではないというような時に、まあ、いろんな書類ですね、特に出したりする書類の作成というようなところで、その資格を定められたということになります。
そうか、考えたら僕らってもう普通に学校行ってね、小学校、中学校行って文字書くのを習ってるけど、まだね、いろんな国によっては、文字を書けない、勉強し、
ね、
習ってないって国まだまだたくさんありますもん ね、
は
い、そう思った当時大商人さんっていうのは、
はい、
もういやこの人文字書けるで、あの人のとこ行こう、中郷司さんのとこ行ったら書いてもらえるで、
もう最近自分で字書いててぐちゃぐちゃになって読めない、これはいけないと思ってたところ
けど、そう思ったら最近やたらパソコンとかね、スマホが復旧して、
はい、
別の意味で書けなくなってきてますよね、
字が出てこない、
そう出てこない、僕最近黒板でね、
はい、
こう教えてるときに、あれってよく漢字の間違いとかまだ間違っていいで、書け出てこないんですよ、前なんか自分の名前書くときあれ水野のの、水野ののってどうやったかなって思うとき
ない、でもなんか分からなくもないですね、
でそれがみんなの100人ぐらい見てる前で急にね、真っ白になったときって、むっちゃドキッとするよ。
しますね。
あのわざとカタカナで書いたりします。
なるほど。
偉いな。
はい。
せかちゃん、次俺それ使いますわ。ごめんなさい。取らして、はい。
やはりこう、いろんな歴史がある中で、はい、私たちの制度も定められてきたということですので、
はい、
この司法書士の日というものを決めることによって、私たち一人一人も、その司法書士という社会的な使命ですとか、
はい、
あの、職能の重要性、与えられている役割の重要性というものを再認識する機会にしたいなということ。それから将来に向かってこれからもますます市民の方々からの期待に応えられるような資格であり続けたいなっていう思いも込めているということになります。でまたあの市民の皆さんにも私たち司法書士の制度を知っていただいて、で、利用していただく機会の、あの、広めていく、こんな機会にもしたいなっていうふうに考えています。144歳。
144か。けどそう思った司法書士さんって確かにね、あの、まあ、この言い方したらいいけど、ちょっとしたことでも相談してくれて、乗って、まあ、それが法律的に問題とかやったら、なんか裁判所にもね、あの、まあ、言ってもらえるっていう、今、そこまでね、代理人の、まあ、立場にもなってもらえるようになったじゃないですか、それこそ、この144年の間にね。
そうですね。
そう思ったら、あの、普通のその辺の人と相談するよりかは、なんかこう、相談しがいあっていいですよね。
ちゃんとした答えが、その辺の人
いや、その辺の人。いるやん、例えば、ちょっと友達から勘借りて、ちょっといろいろ言われてんねんけど、同調とか言うても、
解決がね、
ならへんし、
愚痴。わかるとか言われてもね。
そうそう、司法書士さんの場合、愚痴で終わらへんもんな。
はい。
そういう意味では、愚痴で終わらない人に相談するっていう意味では、
で
もまあ、敷居もいい意味で低いしね。
暮らしの身近なところで、あの、お役に立ちたい。それが私たちの目指しているところになります。
よくわかります。
ということで、
はい、
8月3日、司法書士の日を、あの、記念いたしまして、8月は、あの、大阪府下いろんなところで、特別な相談会をたくさん実施いたします。
やっぱりやるんですね。はい。
ちょっと数が多いので、日にちと時間と場所、順番に申し上げます。
はい、お願いします。
はい。8月1日、天王寺御代、こちらで2時から5時まで。8月3日、大阪市立阿部野市民学習センター、1時から4時まで。
はい。
8月4日、大阪市立難波学習センター、2時からこちら夜の8時まで。
うん、
で、8月5日、6日と、司法書士総合相談センター堺、こちらの方でも相談会を行います。
はい、
8月5日が5時から8時半まで。で、8月6日は10時から3時半まで。で、8月6日同じ日ですけれども、羽曳野市市民会館。
市民会館。はい。
で、同じく8月6日、吹田商工会議所。で、羽曳野の方が10時から3時半、吹田の方が2時から4時、
はい、
で、8月7日、2カ所あります。大阪市立総合障害学習センター、梅田にあるところなんですが、こちら1時から4時まで、
はい、
で、同じく7日、枚方の佐田障害学習市民センター、こちら1時から4時まで、
はい、
で、8月11日、クレアホール伏せ、1時から4時まで、同じく11日、石橋寺子屋、池田市にあるところなんですが、こちら1時から5時まで、で、8月20日、2時から4時まで、高槻 高槻市立総合市民交流センターということで、他にも市役所とかで常設でやっている相談会はいろいろあるんですけれども、今の12箇所特別に実施する相談会になります。ホームページにも掲載いたしますので、ご覧いただいて予約が必要かどうかということもそちらで確認いただけたらなと思います。ちょっとざーっと言ったんですけれども、はい、いろんなところでやっておりますので、ぜひご利用ください。
たくさんありますね。
身近な法律家、町の法律家の司法書士さんが親切にね、はいはい、教えてくれる相談会、
はい、ぜひ寄っていただけたらと思います。
無料なんですよね。
無料です。
はい、さて皆さんがですね、暮らしの中で困ったことや誰に相談をしたらいいのかわからない、そんなことがあれば大阪司法書士会にまずは相談をしてみてください。代表電話番号です。06-6941-5351 06-6941-5351 です。大阪司法書士会ではこのように様々な無料相談会たくさん行っております。参加してください。で、ホームページ大阪司法書士会でぜひ検索をしていただきまして、いろんな情報をご紹介しておりますので、どうぞご参考になさってください。大阪司法書士会、中小路明子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
私たちの毎日の食卓に欠かせない味噌汁、醤油、お酢といった日本の発酵食品、夜のお供に欠かせない日本酒、焼酎など日本のお酒、永田醸造機械は美味しい味噌汁、醤油、お酒を提供するための機械を製造開発しています。そして今、日本から世界に美味しい日本食をお届けするための活動も行っています。優れたものづくりを目指して日本の食文化に貢献する企業、永田醸造機械です。
野沢さんに問題です。司法書士といえば宇治原さん。
土地、建物の名義変更、契約トラブル、労働のトラブル、
須田さん。
要するに暮らしの法律家。気軽に相談、お近くの司法書士へ。
大阪司法書士会。
大阪司法書士会。
クラシックグリーンのサンダゴルフクラブはおかげさまで86周年を迎えました。春、夏、秋、冬、四季折々の難易度を体感してみませんか。 JR 大阪駅より三田駅まで40分、クラブバスにて6分の駅近です。電話 079-562-4081 サンダゴルフクラブまで。
神戸で話題のスイーツ、神戸べっぴん物語。神戸べっぴん物語はこんにゃくをベースにした全く新しい感覚のわらび餅風のスイーツです。その喉越しとプルッとした歯ごたえが何とも言えず好評です。冷蔵庫で冷たく冷やしてきな粉をかけて食べると格別。神戸べっぴん物語の主な原料はこんにゃく、わらび粉、寒天などで、一袋わずか77キロカロリーです。カロリーコントロールを目指している方にぴったりのデザートですね。上野商店の神戸べっぴん物語は関西の有名百貨店、スーパーなどでお求めください。
関西元気企業ご訪問。毎月最後の週はボルトボルズのお二人が関西の元気な企業を訪問します。
どうも、川口です。
君川です。
ボルトボルズです。お願いいたします。
お願いします。
お願いします。
はい、
はい、今回は、は
い、ということでございまして、今回は大阪市淀川区にあります、株式会社リビアスさんをご紹介したいと思います。
リビアスさん、はい、どんな会社なんですか、リビアスさんという
と。こちらの会社はですね、理容と美容、そしてシェービング、ネイルサロンなどの、まあ、経営している会社なんですけれども、直営、フランチャイズ、そして香港、上海、中国、合わせてなんと235店舗も。
そんなすごい会社なんや。
すごい。
ラブをなんか、やっぱり会社綺麗でした。
綺麗でしたよ。めちゃめちゃ綺麗でしたよ。本一冊一冊、その、この今何冊減ったというのも。
棚に何冊絶対あるとか、もう全部決まって。
そんなとこもきっちりしてはんの。
きっちりしてはんの。
もう隅々まで。
で、もちろん、あの建物も綺麗やし、はい、
で、あの中も社員さんが、ちょっと感動したのが、今誰は何をしている、どこに行ってるっていうのを、でどの店に行ってるって全部分かるようにしてますから。
本当に、
うわ
ー、顔写真があって、こうすぐに人事異動したらパッてこう張り替えて分かるような状態をされてます。
初めて行った僕らでも、あ、この人は今ここにいるんだな、
分かった、ね、
分かりました、
初めて行ったのに、きっちりやっぱりちょっと管理がね、あの、届いてるというのが、
ちゃんと共有してるんですね。
そうかで、綺麗な会社で、しかも 世界に羽ばたいて235店舗、うん、もうそれ聞いただけで、すごい興味深くなってまいりました。
まあ、はい、まあ、そういうような状態をどうやって作っていったのかっていう話をしたいと思うんですけども、うん、はい、まあ、通常この理容美容の、今業界っていうのは、人手不足がすごく言われてるんですね。うん、で、まあ、まず学校に入って、専門学校入って、はい、で、卒業するじゃないですか。うん、そして自分からまた就職先探すでしょ。うん、ほな結局そこの人と折り合いがつかず、辞めたりとか。
そうよ。
今時や。
もうだから、結局、その、ね、いいところに巡り合えばいいですけど、結局今、免許を持ってても違う仕事をしてるっていう方がすごく多いという、
なるほど、
そんな現状があるんですけど。
そういうのも、そこの社長さんは、ちゃんと対応されるってことですね。
う
ん、
そう
ですね。
どういうふうにして、まあ、人を育てて、うん、そしてお店に、まあ、就職させていくのかっていう形を、はい、多分、他にも類がない形だと思うんで、うん、作り上げたということで、そのあたりを、社長の、大西正弘社長にお話を伺ってまいりました。お聞きください。
うちの場合は、もう社員としてまず採用して、で、昼間、昼間4時まで学校行って、そこからサロンに行って、で、土日はサロンで働くっていう、社員なんですよ。
もういきなり実践が進めるんですね。
そうなんです、そうなんですよ。だから普通は専門学校出て、また一からなんですよ。結局サロンに入るシャンプーの練習したりとか、一からなんですけど、うちはもうその2年間で、ある程度までもできるようになってますから、通常の専門学校は国家資格を取るための学校なんで、試験内容と実際の営業っていうのは全く違いますから。それと費用がやっぱり非常に今高くなってるんですよ、専門学校が300万とか400万とか。だからなかなか今行けない、学費が高すぎて、うん、親御さんにしたらそれをね、出すにしても大変じゃないですか。で、うちの場合はだから社員として雇ってますから。
どういうシステムになるんですか、そう、お給料をいただきながら専門学校に。
そうです、そうです。給料もだから全額出しますし、その在職期間中の分割も認めてますから、自分で本当にお給料をもらって、それで学費払って、で専門学校の資格が取れるように。
すでにもう自立ができるっていうことなんですか。
そう
なんです
。
すごい、
はい、けど大西社長すごい、もう目の付けどころもむちゃくちゃいいですね。
いいでしょう、これほんまにお笑いでも採用装置ぐらいの。い
や、ほんまやな。だから
難しいけどね。
まあでもそれはありがたいよね。
そう、学校行ってる間にもうすでに同時に働いてて、適材適所を見ていくってこと
だ、うん、そうなんですよ、はい、だから結局その免許が取れてデビューするのも、もうその馴染みのもうずっといてるお店ですし、うん、まあスタッフの人とかと一からまたシャンプーのやり方を、そのお店のやり方を学ぶんではなくて、うん、もうすでにそれはできてるわけですから。
そうか、ということはもう一石二鳥ですね、はい、一つはしっかりその一番覚えやすい間に、学校で習ってる間にもう実務もやっていく、はい、でさっき言ったちょっと違ったっていうね、がないように、うん、ちゃんとデビューするときにはすでにもうバリバリ働ける状態がもうデビューと、は
い、あとそのね、専門学校時代に信頼関係も会社とつながってるから。
そうやわ、う
ん、お給料が出てるっていうね。
専門学校の時にお給料出てる、それはありがたいですよね。
より集中できるし、
だし、もう覚悟できるやん、それやったら。だからもう辞めるわけにいかんって言ってね。
でしかも学校行ってる間っていうのはね、昼間学校行って夜間サロンで働いて、結構長い時間、まあ一日学生自分は過ごさないかんけど、うんうん、卒業すればお店だけに集中できますから、
確かに。
まあなんか、より、なんていうかこうね、楽になるというとおかしいですけど、がっつり集中してね、プロとして働けるという。
確かにあるね、大学生でもね、やっぱりこう大学の間って、まあ、こんなん僕は言うたらあかんけど、やっぱりちょっと楽ですよね。で、働いた時の4月1日の入社式からもガラッと生活変わるわけですよ。そんなほとんどの学生っていうか、新社会人が、もうこんなんじゃなかったって言って、うん、もうね、今時になるんですよ。
なるほどね、今時。
その点、大西社長の方針やったらね、
はい、
だって、社会人になったら給料楽になんでも、感覚的に。学校行かんでよくて、この働いてる部分だけでいいねやっていう、この人うまいわ。
うまい。もうすごいですよ、本当に。
しかも、サロンって言ったら、もうまさに人が勝負やもんね。
そうなんです。
そうです、
ね。人が勝負やもん。
で、自然と、なんでしょう、こう、ファミリーになってるんですよ。
ええ言葉やわ。
僕ちょっと感じたんですけど。
感じた。
すごい社長と喋ってて言うてたんですけど、この社長自身も、すごい、親にすごい感謝してるんですよ。で、まあ、ポイントポイントで、人生のポイントポイントで父親の言葉が生きてきたんですよ。 あ、法政、亜生で、その通りにしたんです。で、今生きていると。で、それを今生かしてるっていうのが僕すごいな思ったのは、そういう専門学校でファミリー作ったり、それで新しく入った社員さんの親に必ず会いに行くんです。
社長は。
ほんま？社長は。
なんと。
やるね、大西社長やりますね。
やるんです
よ。すごい人数ですよ。
おいくつぐらいにしたんですか、大西社長。
いや、もう若いですよ。
40。
40代。まだまだ40代。
まだまだ行かはるな
ぁ。まだまだ。で、そのいうふうにされると、うん、いや、これ言い方悪いですけど、自然と裏切られへん。
うん。うん。裏切られへんし、うん、
こんな。
あのね、その若い子の親がね、
はい、
あの、大西社長についていきなさいって言うねん。
うんうん、
だから、家での会話が、もし、ちょっとこんなサロンでこんなあってん言うても、あんた、社長さんがちゃんとあんたのこと見てくれてんで、って言うやん。自然と言うやん。
ほ
ん
たら、
で、自分の身近にいる親が応援してくれてる思ったらね、うん、そこ好きになんねん
って。そう、もうだから安心できる会社さんって感じですよね。
確かに。
でも、社長自身もやっぱりね、その、まあ、社長業って言い方はあるんですけど、こう、サボろうと思えばサボれたりするじゃないですか。でも、もう毎日朝4時に起きて5時半には出社してるんですよ。
そんなことしてはんの？
すごいんですよ。で、社長の椅子には、社長のデスクには椅子がなくて、で、立って仕事してあるんですよ。で、疲れたら、社員の横パッて座って、ほんで喋るっていうことでコミュニケーションが取れるっていうやり方をしてる。
伊藤さん、すごい。びっくりだね、これ。
もう、本当にもう徹底してはるんですよ。
誰に対しても一緒なんですよね。
ね、
対応が、学生に対しても。
1年間のうち、280日は社員さんと、まあ、食事をされているという形で、
も
う
280日。それ、ほとんど
ですよ。
一年何言っちゃったか今考えたんです
けど。
そうなんです。だからそういうノミニケーションっていうね、ものを使われてましたけど、そうやってコミュニケーションをずっと図って、まあ、いろんな社員さんのこの意見を取り入れたりとか、それをまた現場に返していたりとか、いう形を取られてて、まあ、すごいなと思ったのが、まあ、社員のノミニケーションに使うのが、年間、はい、まあ、約1000万円近くの経費を使ってらっしゃった。それと、勉強会や研修費、などは年間約2000万円使ってらっしゃるんですね。
だから
3000万円近く使ってるんですけど、税理士さんとか会計士さんからしたら大丈夫ですか、そんな使ってって言うんだけども、この会社を伸ばすには、何にじゃあお金を投資すればいいんだって考えると、人を育てるしかないわけですよ。
でき
だったらそこにお金を投じるのは普通でしょっていう社長の考え方。
いや、そうやな。そしてやっていったら、世界も含めて
235
店舗。
めちゃくちゃ大きくなって。
結局ね、サッカー選手も一緒なんですけどね。やっぱりその、親を、に対して感謝してるっていう選手じゃないとあかんんだ。それがね、本当に次に見せるお客さんなのか、サッカーで言うとファンなのかってことで、それっていうのは感謝する気持ちを直属のいわゆる親に対してない子は選手しないし、
いや、そう
ですね。
そっか、じゃあサッカー部に入ってきた子に親に感謝してるかっていきなり聞いたら、はい言うのが条件にしたらいいってことか。
まあそういうこと
で伸びる条件、
でもなんか、ね、先生が会いに行く、
会いに行く一人えらいまたプレッシャーが。
いやー、だから僕も親に感謝して、本当に父親が言ってたことを守ろうって今思ってます
ね。
つまずいた時は酒を飲め。
いやこれ酒飲まへんよ、
ね。もう、ね、ほんまにかゆかゆになりながら酒飲
む。アレルギーで。
アレルギ
ーそういうこと。
なるほど。いやいや、本当によく伝わりました。
はい、ということで、社長の今後の夢などもお伺いしてまいりましたので、お聞きください。
やっぱりいい会社にしたい、リビアスのパートナーが長く安心して活躍できる場をどんどん作っていきたい、もうそれだけですね。それの手段が、まあ、出店であったりいろんな形の事業の展開ではありますけど、基本的にはもうそこだけですね。
はい、ということでございまして、
パートナーという言葉使ってあった
ね。そうなんです、もう家族的なことですね、もうパートナーっていう呼び方にしているというのを徹底してあるんですね。
は
い、
今日はなんかちょっと来るものがあったな、今日は。
ぐ
っとね、反省したな、いろんな意味で、
まあ。ということでございまして、はい、全国235店舗ありますので、はい、多分もう、全国各地ありますので、知ってるところもあると思います。大きなところで行くと、
はい、
ハリウッド女優さんが通う、ニューヨークのウォーレントリコミという、まあ、美容室があるんですけど、そこと提携したサロンも、作られてます。 あと身近なところでいくとお風呂屋さんの中、まあ、数パーセントの中に入ってたりする髪切り所、
はい、知ってる、
知ってますか、
はい、
で、あとネイル顔剃り白髪染めの専門店とか、うん、あと女性のね顔剃りの専門店があるんですよ。これ多分業界的にも初めてみたいで、あの女性の人でやっぱ男ってね、あの理髪店とか行ったら剃ってもらえるじゃないですか、
はい、
スベスベして気持ちいいじゃないですか、あれ女性の人もやっぱりやった方がいいんですって、化粧のノリとかもすごく良くなるし、化粧水なんかもこうスッとね浸透してもいきやすくなったりするので、実は結構剃ってもらいたい人って多いんですけど、そういうお店が今までになかったということで、ぜひリビアスで検索をしてもらうといっぱい店舗も出てきます。
はい、
今日本も出してます、
はい、
ぜひ読んでください。
いつまで出されてる、すごい、
はい、大西社長ありがとうございました、はい、さあそこでボルトボルズ夏休みは忙しいんじゃないですか、
はい、はい、おかげさまで8月はね、あの全国各地行かせていただいております。本当に北海道から、はい、あの広島ぐらいまで、九州方面がちょっとね、はい、あれなんですけども、
はい、
さあ、そんなボルトボルズがですね、
はい、
笑ってためになる再演唱をですね、8月の28日、東成区、大阪の東成区の、区民センター大ホールで、単独公演をやらせていただくことになりました。
ありがとうございます。
すごいすごい、
はい、開演は1時30分ということでお昼ですね、
はい、
前売り料金はなんと、
うん、
特別価格500円でお入りいただけます。
500円で見れるんですね。
そうなんです、
そうなんですよ。今やもうラーメンでも700円いきますよ、
そう、
それを下回るなんて、あらもうお得ですな、
もうこれいろんな協力がありましてこの価格になりましたんで、うん、本当にあの見る機会なかなかないと思うので、ぜひ見に来ていただきたいと思います。
3歳以下のお子様無用ですよね。
そうですね、
チケット欲しい場合はどこに連絡をすればいい
ですか。これね、東成区民センターの方にお問い合わせをいただきたいと思います、
うんうんうん、
大阪0669720717、0669720717でございます、
はい、
大ホールなんで600人入れますので、ぜひ満タンの人に乗ってますんで、
お前の中でやってください。
お願いします。
関西元気企業ご訪問ボルトボルトのお二方でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてここで一曲です、愛知県北設楽郡メランコリーさん、メッセージもいただいております。最近ショックなことがあって心の中が空状態、私の何かがしぼんでいる、元気になれるようにこの曲を聴きたいです、ということでぜひ聴いてくださいね。高橋優さんで明日はきっといい日になる。
明日はきっといいになる、いいになる、いいになるでしょう。
メールをご紹介いたします、
はい、
東大阪市のメタボママさんから。我が家はコンビニまで徒歩で15分かかり、まだ十分に利用したことがありません、うん、コンビニ博士の水野先生、
はい、
最初に利用するものを教えてください。ちなみにイトーヨーカドーも近くにあります。
なるほど、あのね、コンビニで利用するというのは、コンビニってね、
うん、
ちょっと誤解をすると買い物するとこじゃ僕はないなっていうのが僕の考えなんですね。
何するんですか。
あの、まあ、トイレに行くのもあるんですけどもそれは置いといて、あの情報収集の場なんで。
あ、そっか、いつも言ってますね。
コンビニに行くと本当に一番最新の情報が何かしら目に入るわけですよね、うん、 はい、そういった意味ではその情報収集してる間にコンビニのトリックにはまってお買い上げありがとうございましたになるっていう流れですので、どうかあのメタボママさんね、散歩がてらに、うん、まあ、ちょっとこうコンビニですね、
はい、
情報を集めに行くって感じ。